明けましておめでとうございます。言えてない、明けましておめでとうございます。もっと早めに、やるつもりではいたんですが、こんな時間になってしまいました。あと日、もっと、1月4日とかそれぐらいにできればなと思ってたんですけどできませんでしたね。で、ね、今日になりました。で、今年もよろしくというところで、 今日、まあ、今年一発目は、あ、まあ、特に別に特別なことするわけでもなく、ホラーテラーさんの男階段の毒ってことで、やりたいと思っております。はい。で、ジータレスミ、710、来たと来ました。711、来たわと来ました。で、711じゃない、712、待っとったでと、あざっす、待ってたんだ、別に予告したわけじゃないですけど。で、713、待ってました、おやった、明け埋めことやろうと。まあ、ずいぶん経ちましたけどね、もう。もう、七草粥も食べ終わっての、あれですからね。はい、とりあえず、まあ、終わったんじゃないですけど、とりあえず、あざっす。で、714、何この曲と。で、717番さんがですね、コーバーって聞いてるんですけど、コーバーのパールレインっていう曲ですね。で、715、おっちゃん来た、明けおめ、今年も逃さず聞くと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、あざっす、あざっす。で、716、怖いゲームやってたら自動再生登録してと、ちょっと放送始めてちょっとビビったと、今日もこっちに来ている親戚の子供と一緒に聞かせてもらいますと、10時45分ですけど、わざわざ呼ぶんですかね、やってんぞっつって、まあ、ありがたい話ではあるんですけど。で、718、明けましておめでとうございますと、あざっす。で、719、明けましておめでとうございますと、あざっす、おめでとうございます。で、720、ちょうどツイッター見たら書き込み45秒後だったラッキーと、今度も楽しみにさせていただく、あ、今年も楽しみにさせていただく、あざっす。で、721、ハッピーニューオーちゃんと、まあ、あざっす。今年も何事もなく過ぎてくれればいいですねと。明日は休日なので長時間配信来たいと。俺は明日は仕事なんです。なので、普通にいつも通りにしかやりません。はい。で、722、おーちゃん明けましたけど、今年も楽しい怖い朗読をお願いしますと。まあ、書いてる方がどれだけっていうところがありますからね。自分ただ読むだけなんていうね。で、あざっす。723、師匠シリーズ新作読むときは予告してくださいねと。いや、本当は今回それやろうと思ったんですけど、1話で、なんかね、ミっていう名前の、その題名がついてないやつが あって、それが1、2までアップされてて、なんか まだ続きそうなのでできないなと思ってでやめた、やろうかなと思ったんですけどね、一つだけやるのもあれだしなと思って。で、724、おじさまと、まあ、おじさまじゃないんですけど、とりあえずあざっす。で、725、明けおめです以上と、あざっす、明けおめです。で、726、そういや師匠シリーズ新年に新作来てたねと、そのミの2ってやつ見たら、増えてて、でやろうかなと思ったんですけどね。で、727、おさん今年も好きだでと、まあ、なんかこの書き込みだけ見てるとなんかおかしい感じがするんですけどね、まあ、おっさんじゃないんですけど。はい。あざっす。で、728、おっちゃんも晩です。明けおめですと。明けおめです。はい。あざっす。まあ、おっちゃんじゃないですけど。で、729、おっちゃん明けおめ、今年も楽しんで聞かせていただきますと。楽しんで。まあ、楽しんでいただければありがたいなというのはありますけど。はい。あざっす。で、早速、行きましょうかなと思ったら、まだ書き込みあった。730、おちゃんばんはと、喉の調子は OK、 今日も楽しく聞くよと、あざす。まあ普通だと思います、特に、まあ新年1月3日4日とかにやらなかったらもうあんまり喉の調子がというのもあったんですけどね、まあ、タイミングが取れなかったのもあったっちゃあったんですけど、さて、じゃあ、行きますか。あれ、まだあった。731、明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますと、ご丁寧にありがとうございます、はい、じゃあ行きましょうか。曲切りので、今日どれだけやるかわかんないんですけど、とりあえず何番だっけな、 どっかにあのちょっとわーっと書き込みもらったやつ、400このスレの490から492まで、書き込みもらってるところで、まあ、陸がいっぱいあるんですけど、で俺読んだんじゃないかっていうのもあるんですけど、わかんないんで、とりあえず適当にそこから選んで読もうかなと、はい、思いました。なのでそういった感じでちょっとやりたいと思います。ではですね、一つ目はですね、エレベーターっていう題名の話。もしかしたらやってるかもしれない。正直エレベーターものっていうのは、いくつか読んでるので、もう何が何だか分からなくなってるっていうのは正直なところなんで、まあいいやという感じでいきます。陸もらったってことは多分読んでないんだろうなと思ってやります。正直覚えておりません。いきましょう。つい先日の出来事だ。その日の朝、俺はいつものようにスーツに身を包み、エレベーターのボタンを押して到着を待っていた。デジタルで表示された文字が最上階を示す8から減っていく。俺は明かりのついた下向きの矢印が書かれたボタンを朝の眠気に任せてうとうと眺めていた。遅いな。ふと我に返ってデジタル表示を見ると、表示は1を指している。どんだけぼーっとしてるんだ俺は。自分のバカさ加減に呆れつつ、もう一度ボタンを押した。しかしデジタル表示は1のまま変化しなかった。ちょっとイライラしながら何回もボタンを押したが、エレベーターは動く気配がない。朝から故障かよ。夏に買ったこのマンションは、いわゆるリノベーションと呼ばれる中古マンションだ。古い建物をコンクリートの構造物だけ残し、内装外装すべてをリニューアルする。見た目は新築と変わらないが、建物自体は古いものだった。元が古いとこういうことも多いのかな。俺は少々の不安を感じながら、エレベーターに乗ることを諦めて6階から脇の階段を使って降りることにした。1階まで降りてエレベーターを見ると、表示が1のままドアは閉ざされていた。俺はボタンを押してみたが、やはり何の反応もなかった。管理人室に行き、管理人にエレベーターの故障を告げた。すぐにメーカーに連絡して直しますと、管理人はすまなそうに言った。電車に乗った頃にはその出来事を忘れかけていた。その日は提案資料の核となる数値の算出に手間取り、深夜残業になった。夜中の2時に会社を出てタクシーに乗り、マンションに着いたのはもう2時半過ぎだった。疲れた足取りでマンションのエントランスに入った時、俺は朝の出来事を思い出した。まだ治ってなかったら6階まで歩くのかよ。そんなことを考えつつエレベーターの前に行く。恐る恐るボタンを押すと、矢印の表示が光り、ドアが開いた。管理人の対応に心で感謝を言いながら、エレベーターに乗り込んで6のボタンを押す。ドアが閉まり、エレベーターが動く感覚がした。着替えたらすぐ寝ようなどと考えながら、6に向かって増えていく表示を眺めていた。3、4、5、6、予想に反して表示は6になっても上昇をやめなかった。6のボタンはまだ光ったままだ。7。この状況で最初に感じたのは怒りだった。 先ほどの感謝の念など吹き飛び、明日管理人に文句を言ってやろうなどと考えた。しかしこのエレベーターがどうなるのかという不安がすぐに頭をよぎり、少し怖くなった。8。最上階である8の表示が出た数秒後、表示が消えてエレベーターが止まった感覚がした。しかしドアは開かなかった。6のボタンの明かりもデジタル表示と一緒に消えていた。俺は開くのボタンを連打してみた。しかし何の反応もないので、今度は行き先階のボタンをめちゃくちゃに押してみた。エレベーターは何の反応も示さない。ボタンのランプすらつかなかった。俺は自力脱出を諦めて、非常時に押し続けてくださいと書かれたボタンを押した。途端にサーというわずかなスピーカーの雑音みたいな音が聞こえ始める。多分どこかに回線がつながったのだろうと思い、応答を待った。しかし 2,3 分経っても反応がない。僕は少々焦ってそのボタンを連打してみた。はい。スピーカーから女性の声が聞こえたとき、僕は心底ホッとした。すみません、エレベーターが動かなくなって閉じ込められています。どうすればいいですか？俺は応答を待った。しかしいくら待っても声はなく、雑音だけが変わらず流れている。すいません、こちらの声は聞こえてますか？もう一度問いかけてみるが、やはり応答はない。さーっと静かになり続ける音だけがエレベーター内に響く。問いかけてから30秒ほど経った時だろうか、その音の中に何か異音が混じり始めた。数秒ごとに混じるわずかな音、俺はそれを聞き取ろうと耳を澄ませた。それは奇妙な音だった。グッとかグッと表現すればいいのだろうか、声とも言えないような音、それが数秒ごとにわずかに聞こえている。その音は子供の頃にいたずらでカエルを踏んだ時に発する音を俺に連想させた。その音が何回続いたのか覚えてないが、突然プツリと全ての音が止んだ。回線が切れたようだった。再度ボタンを押してみたが、もう何の反応も示さなかった。それから俺はドアを押したり引っ張ってみたり、いろいろ試したが、ドアはそんなことでは開かなかった。携帯電話を見ると、エレベーターの中だからなのか圏外表示だった。仕事で疲れていた俺は、脱出への努力がだんだん面倒になってきて、朝には誰か気づくだろうと考えて床に座り込んだ。カバンから飲みかけのペットボトルを出して一口飲む。腕時計を見ると3時だった。朝に住人が動き出すのはあと3時間後ぐらいかな。そう考えながら、今は少し休もうと思った。目を閉じていろいろ考えるのをやめようとした時、わずかな音が聞こえた。目を開けるとエレベーターのドアが開いていた。その開かれたドアを見て心底安堵感を感じた。そして自分のしていたトローを思い、自嘲気味に僕は少し笑った。また壊れたらたまらないと思い、少し慌てながらカバンを肩にかけ直してエレベーターを出た。エレベーターを出た俺は、自分がおかしくなったと思いめまいで倒れそうになった。直後にエレベーターのドアが閉まった気配を背中に感じた。風景が一変していた。左手に奥まで並ぶ各部屋のドアと窓格子の列、右手には夜の風景、これ自体は変わってない。しかし左手に並ぶドアは、普段見知っている真新しいドアではなく、昔見たような古臭くて重そうな鉄製のドアが並んでいる。綺麗なタイル張りだった外壁は、ところどころひび割れて剥がれ落ちそうな灰色の塗り壁に変わり、奥まで続いている。 そして洒落た光で照らしていたダウンライトはなく、いくつかの古い蛍光灯が今にも切れそうに不規則な明滅をしていた。俺はこの異常事態を目の当たりにし、背中に今まで味わったことのない寒気を感じていた。そして一刻も早くこの場所から逃げ出そうとエレベーターのボタンを慌てて何回も押した。しかしエレベーターはもう何の反応もしない。エレベーターを諦めた俺は脇の階段を降りようとした。しかしそこには頑丈そうな防火扉が閉まっており、押しても引いてもびくともしない。携帯電話で助けを求めようと思ったが、携帯電話の画面には見たことのないエラー表示が出ていて、入力を全く受け付けなくなっていた。この場所から逃げ出すために思いつく残された手立ては、エレベーターとは反対側の突き当たりにあるもう一つの階段だけだった。しかしそこに行くためには、あの不気味に並ぶ古い部屋の前を通る必要がある。俺はそれをためらった。そもそも俺のマンションと同じ構造なのだろうか。しかしエレベーターの前でずっと待つのも耐えがたかった。俺は奥に向かってゆっくり歩き出した。あのまま待っているよりも一刻も早くここを逃げ出したかった。窓、ドア、窓、窓、ドア、窓、ドア、窓。一世帯分がドアを挟んで窓2つ。この構造は俺のマンションと同じものだった。俺のマンションと同じ構造なら階段までは8つのドアを通り過ぎることになる。チカチカした蛍光灯で奥の方はよく見えなかったが、同じ構造だろうという予測が当たっていることをなぜか俺は確信していた。物音を立てないよう慎重に周りの気配を探りながらゆっくりと歩いた。点滅する蛍光灯の光がひび割れた壁や錆びたドアを不気味に照らす。窓は閉じられていて、その上の窓格子は錆びついていた。一つ目のドアを通り過ぎる頃、右手に見える夜景の変化に気づいた。都会とはいえ首都圏のこの辺りは夜中でも明かりが多いはずだった。このマンションから街灯、家の明かり、様々な光が見渡せるはずだ。しかし右手に広がるのは完全な闇だった。光一つ見えない。夜中の3時とはいえ明かり一つないなんてことがあるはずがない。このことは俺の恐怖を増大させた。異世界に迷い込んだとしか思えなかった。根拠もなくこの先にある階段がその出口だと思った。二つ目のドアを通り過ぎた時、少し先の方から気配を感じた。気配の正体は音だった。規則的な音がわずかに聞こえる。聞き覚えのある音。それはエレベーターのスピーカーから聞こえたあの音だった。夜の静寂の中、あのカエルを踏んだような音がわずかに聞こえている。その音はどうやら三つ目のドアの先あたりから聞こえてくるようだった。進むたびにその音は少しずつだがはっきり聞こえてくるようになった。俺は三つ目のドアのあたりで立ち止まった。そのドアの先にある窓が開いているようだ。音はそのあたりから聞こえている。俺は少しずつ窓に近づいた。窓が半分くらい開いている。俺は格子越しにそっと窓を覗いた。覗いた部屋は真っ暗だったが、奥の部屋に続くドアが開けられていて、その先の部屋はぼんやりと明かりがついていた。奥の部屋で人が動いているのが見えた。髪の長い女性が後ろ向きに座った姿勢で両手を高々と突き上げ、その手を振り下ろしていた。一心不乱に髪を振り乱しながら何回も何回も繰り返し両手を振り下ろす女。振り下ろされるたびに聞こえるカエルの断末魔。よく見ると女は人にまたがっているようだった。女のものではない足がこちら向きに伸びている。 そして突き上げられた両手には大きな包丁らしきものが握られていた。思いっきり振り下ろされる包丁。ゲという肺から衝撃で絞り出されているのであろう音。下の人はピクリとも動かない。しかしお構いなしに女は包丁を振り下ろし続ける。ゲと、その音の原因を理解した俺は思わず後ずさりしてしまった。ザリッという靴と床が擦れた音がした。反射的に口を押さえて身を隠す。耳を澄まして部屋の中の気配に集中した。自分の心臓の音が外に聞こえそうなくらい大きく聞こえる。心の中で落ち着けと何回も繰り返しながら聞き耳を立てた。自分の心臓の音以外は何も聞こえなかった。少しだけ落ち着いた俺は姿勢を低くしながら慎重に窓枠の下を通り抜けようとした。そして気づいた。何も音がしていない。その瞬間、奥の方からダダダダダッと玄関に向けてすごい勢いで走ってくる音が響いた。俺は瞬間的に階段に向かって駆け出す。4つ目のドアを走り抜ける頃、後ろでバーンという重いドアを荒々しく開けた音が聞こえた。間を置かずに俺のものとは違う足音が後ろから響き出す。振り返る余裕すらなく、俺は必死に前だけを見て走る。俺は必死で走っているのに足音はだんだん近づいてくる。6つ目のドアのあたりではもう足音はすぐ後ろで聞こえている。心臓と肺が破裂しそうだった。7つ目のドアを通り過ぎるとき、突き当たりに階段が見えた。あそこまで逃げなきゃ殺される。階段に安全の保証があるわけでもないのに、その時はそれだけを考えて走った。最後のドアを通り過ぎた頃、後ろの足音は俺の足音とほとんど同じ場所から聞こえているようだった。今にも包丁が背中に振り下ろされそうな気がして、俺は恐怖をかき消そうと意味不明に大声で叫びながら走った。そして階段を一気に飛び降りようとした瞬間、俺は後ろにぐいと引っ張られるのを感じた。構わずに思い切り階段に向け思い切り飛ぶ。俺はバランスを崩し、体が変な姿勢で宙に浮くのを感じた。そしてすぐに背中に強い衝撃。一瞬階段の上にすごい形相で俺を睨む女が見えた気がしたが、俺の意識はすぐに遠のいた。目が覚めるともう朝だった。慌てて周りを見渡すといつもと変わらない様子だ。体があちこち痛いが、歩けないほどじゃなかったので休み休み階段を降りた。どうやら俺は8階と7階をつなぐ階段の中ほどで気を失っていたみたいだった。時計を見ると朝の6時だった。家にたどり着くと帰りが遅いのを心配していたのか、すぐに妻が出てきた。体を引きずる俺を見て驚きの声を上げる。どうしたのかと聞かれたが、あの出来事を話す気にはならなかったので、酔って階段から落ちたまま寝てしまったと言った。妻は怪訝そうな顔をしたが、すぐに打ち身の応急手当をしてくれた。その日はとても仕事できる状態じゃなかったので会社を休んだ。念のため病院に行こうと妻に言われた。妻に支えられながらエレベーターの前に来た時、俺は恐怖で逃げ出したくなったがこらえた。エレベーターは普通に到着し、普通に俺たちを運んだ。その間中俺はずっと痛みを忘れるほど緊張していた。エントランスに管理人がいた。妻に支えられている俺を見て心配そうに声をかけてくる。エレベーターのことを聞いてみた。昨日メーカーの人が検査に来たが故障はしていなかったと管理人は言った。俺はあの出来事が本当にあったことなのか時間が経つほど自信がなくなっていた。疲れで夢でも見ていたのだろうか。会社を2日休んだ俺はまだ痛い体を押して身支度をしていた。スーツを着ようとして上着の背中の裾あたりに引っかかっているものを見つけた。それ以来このマンションの上り下りは階段でしかしていない。すぐにでも売り先を探して引っ越すつもりだ。やはりあれは現実だったのだ。 上着には黒ずんだ割れた爪がぶら下がっていた。以上、エレベーターっていう話でございました。はい長いで程よい長さで、で次行く前にジータルスヨミ、どこだ、732かな、ガンガンガンかなと、ガンガンガンかなっていうのはよくわかんないけど、はい、ガンガンガンではなかったと思うんですけど、で733、このエレベーターかなりの新しい作品だから読んでないんじゃないかなと。読んでないね、これは多分読んだ気がしない、全く。いくつかイソムさんも読んでくれたカラクリって人の作品だねと。カラクリさん、はい名前は覚えてる。で734、新聞屋さんが来るまで頑張ってと。それはない。はい、で735、おちゃんこんばんは、今年もよろしくと。はい、よろしく。あ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。はい、736、別の世界へ入り込む話は怖いなと。あんた方どこさも怖かったと。まあエレベーター、そう、密室でなんか閉まっちゃうとどこ持ってかれてんのみたいなやつから、はい、そう、なんか押したところで止まらないパターンっていうのは多いです、エレベーターだと。なかなか。で737、おちゃん来てた、今夜は寝かしてくれないと。普通に俺が寝る、はい、まあおちゃんじゃないですけど。738、おちゃん初行きこんばんはと。まあ初行きじゃないと思うんですけど、とりあえずこんばんはと。ありがとうございます。で739、上参ります。明怖さ売り場です。未体験ゾーン、トラウマ覚えるんでしょうと。トラウマ覚えるんでしょう、だからトラウマでもう随分軽くなりましたよね、そのなんつうの、本来の意味から考えて。本来の意味だとものすごいあれなんだけど、なんか嫌な思い出が、もう嫌な思い出ぐらいのレベルでももうトラウマって言っちゃうような形になっちゃいましたよね。なんかね、誰が使い始めたのかよくわかんないけど。で740、おちゃんくん開けましたと。開きました、はい、開けました、はい、とりあえずこんばんはと。あざす。で次は短い、動く看板っていう題名の話。じゃあ行きましょう。動く看板。深夜もう1時も、ごめん、もう一回やり直そう。いきなりこけたからもう一回やり直そう。動く看板行きましょう。深夜も1時を回った頃だった。息子1歳が夜泣きをしたので車に乗せてドライブに出かけた。いつも車に乗せればすぐ寝てしまうからだ。予想通り10分も走れば息子は寝てしまった。さて帰るか、明日も早いし。ぼんやりと考え事をしながら信号待ちをしていた。この辺りは何もないな。道路は広いが周りは田んぼや畑ばかりだ。地方に転勤の話が来た時は迷ったが、ここに来てもう4年になる。その時ふと窓の外、フロントガラス越しの左側の歩道に何か白いものが見えた。白い四角い看板だった。ただわずかに動いているように見えた。不思議に思い、よく見ると人が看板を背負っていた。 紐か何かで体に縛り付けている。後ろ姿で顔は見えないが、体型や髪型から察するに5、60代くらいの女性だろうか。猫背で腕は前にだらりと下げ、足は地面を擦るようにゆっくりと歩いている。なんだこの人、何かの宣伝をしてるのか。こんな夜中に看板の文字が見えた。印刷文字で丸年丸月丸日、この付近で丸々さん53歳がパジャマ姿のまま行方がわからなくなりました。心当たりのある方、情報を求めています。そして最後の方の余白に、この看板を見た人は死にますとマジックで殴り書きしてあった。たちの悪いいたずら書きだ。しかしこんな時間に年配の女性が、しかも看板を担いで歩いているなんて異常だ。痴呆症なのかもしれない。警察に連絡しようかと思ったが、面倒くささが先に立った。信号が青になったので車を発進させ、家に帰った。帰ってからまだ起きていた妻に看板の内容を尋ねてみた。女性が担いでいたことは怖がらせると思い黙っていた。妻はその看板を知っていた。いつも買い物に行くスーパーにあったという。と言っても2年も前らしいが、用水路の中に落ちたんじゃないかって、靴が見つかったんだって。でもね、と妻は付け加えた。遺体は上がってないんだって。さっき見たあれは何だったのか。地方省の女性がどこかに捨ててあった看板を拾って担いで歩いてたのか、それとも行方不明の女性の家族が探してるのか。夜中にあんな真似をして、わからない。どちらにせよ自分には関係ない。その日は深く考えずに寝た。次の日、仕事で遅くなり、車で帰路に着く頃には夜の12時を過ぎていた。信号待ちをしている時、この交差点が昨夜の一件があった場所だということに気づいた。嫌なことを思い出したな。考えたくはなかったが、もしかしたら死んだ女性の幽霊ということもあり得る。そういった類のものを見たことがないのでわからないが、車を発進させようとした時、また歩道に白い看板があるのが目に入った。もしや。だがよく見ると看板だけだった。ついたてがついているのか、看板が歩道の真ん中にドンと立ててあるのだ。なぜか気になった。車を脇に寄せて止めると、車を降りて看板に近づいた。昨夜見たのと全く同じ看板だった。殴り書きもあった。これを見間違って人が担いでるように見えたのか。なんとなく気が抜けたような、情けないような気分だった。よほど疲れていたのだろうか。その時、看板の裏側が見えた。紐があった。看板の端に穴を開け、紐を通して輪にしてある。電柱か何かに固定するため、いや、担ぐためだ。やはり誰かが担いでいたのだ。だとしたら担いでいた人間はどこに行ったのだろう。印刷文字と比べ、殴り書きされた文字は妙に生々しく感じた。この看板を見た人は死にます。その時、後ろに気配を感じた。足音がゆっくりゆっくり近づいてきている。まるで水に濡れたような湿り気を含んだ音。雨はここ最近降ってないのに。ピッチャピッチャ。看板を見たんだろう。私のことをかわいそうと思わないのかい。用水路の中は冷たいんだよ。なんで探してくれないの。何も考えず車に向かって走っていた。後ろで看板が倒れる音がしたが、振り向かず大急ぎで車を発進させた。家に帰ると妻と子供を起こさないようベッドに潜り込んだ。だが朝まで眠れなかった。 次の日高熱を出して会社を休んだ。原因不明のまま熱が下がらず結局入院する羽目になった。そして病状は一向に回復せず1週間が経った。食欲は全くなく体重も減った。あれは一体何だったのか今でも何もわからないままだ。ぼんやりと考えながら病室の窓から外を眺めた。病院は例の交差点から道路沿いに100メーターほどの場所にある。病室の窓からは見えないが屋上まで行けばあの場所を見ることができる。でも見る必要はない。誰も気にしていないみたいだが夜中トイレに行くときなどに廊下にあの看板が立ててあることがあるのだ。誰がこんな面倒なことをするのだろうか。殴り書きもちゃんとある。この看板を見た人は死にます。妙に生々しい。以上、動く看板っていう題名の話で出した。で、次、行く前にジータレス読み。741、トラウマよりウマシカの方が怖いよね。両方怖いね。馬鹿も本当の馬鹿はとんでもねえと思うんですけど、読めないからね何するか。742、にゃー先っちょだけで遅れた。今年も聞かせていただきます兄貴。今日は朝まで生語りやる。やっちゃうとやらない。明日普通に仕事だから。はい、さあ行きましょう。だから普通に適当な時間でやめます。いつも通りぐらいだと思うんですけどね、やる時間は。じゃあ次、何しようかな。傘のっていう題名の話。私が小学生だった頃の話。小学生 3,4 年生の夏頃だっただろうか。夏に夕立が来ると自分も含め子供たちは傘女が来るぞと言っては怖がりの友達なんかを脅かしてふざけ合っていたものだった。傘女というのはその頃流行っていた子供たちのたわいもない噂話で、ずいぶん昔に流行った口裂け女のようなものです。似たような共通点もあり、口裂け女に会ったらポマードと叫ぶ、べっこうは目を投げるのように、傘女に出会ったら太陽が苦手なのを利用して空を指差し陽光と叫ぶ、カバンなどについている反射板を見せるの対策で安全に難を逃れることができるらしかった。ただ噂される容姿は随分と違うものだった。名前が違うのだから当然といえば当然だが、傘女は名前の通り傘を差している。黒く大きな傘で体の上半分は隠れるようなサイズ。その大きな傘の下には傘からつながっているかのような黒いボロ布を着た体と地面につきそうなほどの長い髪が見えていて、わずかに肌の見える足は血の気を感じられないほど真っ白。体半分しか見えないものの、裸足の爪には真っ赤なマニキュアが塗ってあるため、ひたすら傘女と呼ばれていた。小学生の頃の私はとんでもない怖がりで、少しでも出たらしいと噂された場所には近づかないでいたし、出る条件の夕立がありそうなら屋内に避難していた。 対策の一つである反射板もカバンの他に名札の裏、ポケットの中に新品を入れておく等し、過剰なまでの対策をとっていた。そんな私がなぜなのかそれに出会ってしまったのかはわからない。今思えば意識しすぎていたのかもしれない。ものすごく暑い日だった。少なくとも頭上には雨の降りそうな雲などはかけらほどもなく、夏らしい入道雲もないほどの快晴。噂を気にしているうちに学校からの帰り道は迂回ルートだらけになり、小学生が歩く道にしてはかなり遠大な帰り道を同じく怖がりの友人と汗水くになりながら歩いていた。友人と途中で別れ、家の前の一本道につながる曲がり角にそれはあった。いたというのが正しいのだが、見たとき私はそれが傘女だとはすぐには分からなかった。雨が降っていなかったからか、最初視界の端でそれを見たときは何か黒い柱に開いた傘が乗せてあるかと思った。なんだこれと思ってよく見た自分を呪った。晴れた日まで迂回ルートを使っていたのに自分はただのアホだと思った。不自然な傘に対し気を抜いた自分がバカだった。体はそれを理解したショックのためか固まってしまっていた。しかし何より傘女が噂通りでないことにショックを受けたと思う。下半身は噂通りだった。しかし上半身、差している傘は黒い傘ではなく透明なビニール傘だった。傘が透明のはずなのに向こう側の景色は見えるというにもかかわらず、傘のかぶる上半身がすっかり見えない。見えているのは傘を持つ枝のような腕と黒いボロ布を着た体、血の気を一切感じさせない白い足だけだった。中が見えていればまだいくらかはマシだったかもしれない。しかし状況を判断してしまったばっかりに私は最悪の気分を味わってしまった。傘女と対面し認識したのとほぼ同時だっただろうか、ザッと音を立てて激しい雨が降り始めた。空はさっきまで雲もなかったはずだが、暑そうなべったりした鉛色の空に変わっていた。今思えばそれまでしていた対策はこの時のためと言ってもいいのに、体も脳も全くと言っていいほど働かなかった。そのためか時間にして数秒かもしれなかったが、傘女との静かな対面は随分と長いように感じられた。そんな時、傘女の持つビニール傘の骨がきしむような音を立ててめくり上がり始めたのを見て、私はハッとし、よーこーと絶叫しながらポケットの反射板シールを剥がし、傘女の横を通り抜けた。通り抜ける瞬間、傘の下の何とも形容しがたい男とも女とも言い難い崩れかかった顔が見えた気がした。走って通り抜け、自分の家に急ぎ入り、ちょうど玄関を掃除していた母親にしがみついた。母は、あんたびちょびちょじゃないと言い、私を引き剥がし、混乱しながら話す私に対して、雨など降らなかったと言い、不機嫌そうに家の中に戻っていった。母の言葉が信じられずに外を確認すると空は晴れており、道には雨の降った様子は全くなかった。濡れた私の服や体以外には。道の先の傘女がいたはずの角には何もなかった。怖がりのくせにその姿を確認できないと自分で不安をかきたててしまうためか、私は家の入り口から顔を出し、しばらくキョロキョロしていた。それ以来傘女は私の前には姿を現さなかったし、学校の噂もなぜかその後すぐに聞かなくなった。話の出所など今になって気になることが結構ありますが、当時からの友人に聞いてみても詳しい話を覚えている人はいませんでした。私が見たのも 本当に当時噂の笠女だったかもわからないです。以上、傘の女っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、743、明日は祝日なのに仕事のおっちゃんと。そうですね、はい、まあ、おっちゃんじゃないですけど、はい。で744、やるとかやらないとかもうって書いてあるんですけど、まあ考えすぎ、はい、まあ、殺すっていう字書いてもやるやらないと、なったりしますが、はい、だからどうしたって言われる。で次これ読んだのかな、三冠の廃屋の部屋っていう題名の話。行きましょう。以前友人から聞いた話だ。仮に高尾とする。その友人はテレビで傷害事件の類が報道されるたび画面を凝視し、容疑者などの名前を確認する癖があった。僕とお酒を飲みに行っても飲み屋のテレビから流れるニュースを気にするので、何か逮捕されるような恐れのある友達でもいるのかいと酒の席でからかったら、信じなくても別にいいんだけどねと言い置いて、小学生6年生の時の体験を話してくれた。高尾が田舎の小学生の頃、巷では CD がカセットテープに取って変わりつつあった。しかし大して裕福でなく、流行にも疎かった小6の高尾は、父親から譲ってもらった古い型のカセット用ヘッドホンステレオで十二分に満足していた。右肩から背中を通って左腰へつながるタイプのポシェットのようなリュックにそれを仕込んで外へ遊びに行くのが常だった。当時ちょうど自転車を買ってもらい、音楽を聴きながら漕ぎ回すのが好きだったらしい。ただしこれは危険だからと後にこっぴどく怒られてからは控えていたが、ある日高尾の同級生の陽介が自分も自転車を買ってもらったことを高尾に告げた。高尾、お前も自転車持ってんだろ、二人でどこか遠出しようぜ。高尾の方も大賛成で、例のリュックを背負って日曜日の昼に二人で自転車を漕ぎ出した。陽介、どこまで行く？今まで行ったことのない道がいいな。二人は普段めったに行かない田舎道を選び、一心不乱にペダルを漕いだ。どこをどう走ったのかはわからないまま、夕方に差し掛かる頃をついに二人は峠に入り、山道へと入り込んでしまった。探検好きの年頃である。獣道の傍らに、自転車を止めて道なき道へと踏み込んでいった。近所の林の中に二人で作ったような秘密基地をここにもと目論んでいたのだが、そんな時間の余裕があるわけもなく、すぐにすっかり日が暮れて山中の暗闇に包まれてしまった。参ったなぁと高尾がぼやくと額に雫が当たった。雨だ。夕立ほど激しくはないが小雨でもない。二人は転ばない程度の早足で帰り道を探した。しかし日が暮れた獣道などをやぶと変わりがない。二人は共に読んでいた科学雑誌の付録についていたペンライトを持ってきていたので、それを灯して歩く。しかし自転車を止めた場所は見当もつかなくなり、二人はなんとなく下る坂を探し山から降りようとしたが、下っては上がり、上がれば下って、もう方向感覚も麻痺している。高尾の呼吸に涙声が混じり始めた。 陽介、どこだろうここ。わかんねえから迷ってんだろ。陽介の息も荒い。歩き続けていると途中ボロボロになったピンク色のテープが貼ってあった。人工物を見つけて少しほっとした二人だったが、ずいぶん前に貼られたようなもののようで、テープの先を見てみると途中でちぎれて地面に落ちている。余計に物悲しくなって高尾たちは先へ急いだ。雨が嫌がおうにも二人の疲労を倍化させる。開いてといきなり木立の間で陽介が声を上げた。見ると今度は木立の間に細い縄が渡してあった。陽介はそれに顔を当てたらしい。これは途中でちぎれておらず、暗闇の中二人のわずかな視界の外まで続いている。高尾はなんとなく嫌な予感がしていた。さっきのテープといい、まるで立ち入り禁止の有刺鉄線を思い起こす。ただでさえ真っ暗な山の中で不安は膨らみきっているのだ。しかし陽介の大声が高尾の思案を断ち切った。高尾見ろあれ。高尾の指差す先には山中を切り開くようにしてぼんやりといくつかの民家が見えた。一も二もなく二人は民家へ突進した。しかしほどなく気づく。その家々はどれも無人だった。塔の昔に打ち捨てられた集落のようだ。気味悪いなぁとつぶやきながら高尾はそのうち一軒の家の引き戸を引いた。開くよ陽介、入れるよ。中を見ると土間だの荒れ切った畳だの、かなりの年代物であることが見て取れた。埃もひどく咳が出る。それでもとりあえず雨宿りにと二人は畳へ上がってシャツを脱いで土間へ絞った。パタパタと水滴が落ち、少し埃が舞う。ペンライトで家の中を照らした。二階建ての古い木造住宅である。それなりに広いようだ。窓の外に家へ外付けされたはしごが見えた。屋外から直接二階へ出入りできる作りらしい。とりあえず山中で迷子という目下の危機を逃れ安堵する。そうなればこの年頃の少年たちやることは決まってくる。鷹を探検しようぜ。手分けをしてあちこちを覗いた。部屋はそれなりの広さのものがいくつかあり、大人の寝室から子供部屋と思われる部屋まであった。どうも家の中には家財道具といえるものが極端に少なく、引っ越し後のようなうつろさである。玄関の鍵すらかけていないのだから、値打ちのあるものは全て持ってどこかへ移ってしまったのだろう。風呂は口放題、乾ききった手洗いは汲み取り式の古色騒然たる苔だ、古い家だった。なんだこれ、水が出ないじゃんか。陽介が言うので見てみると、台所の蛇口が握りを外されており、水が出せなかった。まあ塔に止まっているだろうが。と問いから雨粒の落ちる音がする。電灯もつかないので、視覚に関しては闇に慣れてきた目とペンライトだけが頼りである。廊下を歩いていた高尾のつま先にポツリと何かが当たった。拾い上げてみると、タバコの箱よりも一回り小さいくらいの深緑色の紙箱だった。表面にロゴマークらしき丸い模様とともに品名らしき語が書かれている。薬。神と薬は画数の多い旧字。の部分はボロボロにかすれてしまっていて読めなかった。手に取った時点でひどく軽いことは分かっていたが、一応開けてみる。やはり中は空だ。神と来たら神経か何かの薬が入っていたのだろうか。飲み薬というよりは膏薬か何かのチューブが入っていたような様子だった。大して面白みも感じず箱を放り捨てて廊下に目を戻すと、カセットテープが一つ、これも落ちていた。古ぼけたカセットにどんな歌が吹き込まれているのか興味が湧いた。 ラベルには手書きの文字があったが、汚れている上に高尾よりもはるかに下手な字で書かれていて読めない。と、と、と、また雨粒の音がした。高尾はずぶ濡れのリュックからヘッドホンステレオを取り出すと、シャツで水を拭い、カセットをはめ、再生ボタンを押した。シャーシャーとカラオ、カラネが鳴り、曲の前奏が始まるのを待つ。しかし聞こえてきたのは歌ではなく人の声だった。テープといえば楽曲が入っているとばかり思い込んでいた高尾は面食らった。どうも幼い女の子とその母親の会話らしきものが撮られている。ねえママ何言ってるの、このたち。女の子の声は痛みながらもなんとか聞き取れるが、母親の声は答えてはいるらしいもののほとんどかすれて聞こえない。少女の方はおそらくは以下のような言葉だったらしい。ねえ、あたしたちどうしようか。いやよ、あたしお利口じゃないもの。はしご外してあるんだから。はしご、さっき窓から見えた外のはしごのことかと思ったが、目の前に廊下に寝そべるように置かれた室内はしごが見えた。これのお話だろうか。その真上の天井に正方形の穴が開いている。大きくはないが、あの穴へはしごをかければ人一人なら抜けられるだろう。他に階段らしきものは見つからないので、これで上下階を行き来する構造のようだ。またも同じ音を聞く。高尾はこの時初めて悟った。音は屋根沿いではなく今の自分の真上からする。これは雨音ではない。反射的に陽介を探した。陽介は高尾から見える居間で壊れた水浴を懸命に漁っている。当然1階で。ということは、これが自然音でないとしたら、もしかしたら今上に誰かがいる。高尾はイヤホンをつけたまま今へ寄った。ねえ陽介、上に誰かいるよ。え、本当かよ。調子づいていた陽介は梯子と天井の穴を見て、面白いおもちゃを見つけたような顔になって、俺登るよここと言うや否や梯子を持って天井の穴へ引っ掛けた。やめときなよ、泥棒だったら危ないじゃんか。こんなとこにどんな泥棒が来るんだよ、高尾も来いよ。そう言い残してスルスルと陽介は2階へ上がる。俺行かないよ。高尾の方は好奇心よりも気味悪さが勝っていた。やることがなくなったので再びテープに耳を澄ます。どうしよう。母子がやりとりになっていないので相変わらず内容はさっぱりわからない。この人はいかのなあ。そりゃその方がいいけど。なんとなく母子の会話に違和感を感じた。しかしその正体を見つける前に窓の外で稲光が走った。少しだけ遅れてゴロゴロと重い音が古い家を震わせる。黒ずんだ材木のひびの一つ一つにまで空気の振動が伝わり、そしてすぐに通り過ぎた。しかし雷が去っても高尾の体は震えていた。今のは何だ。雷が鳴った時同じようにライオンが聞こえた。イヤホンの中から。そして違和感の正体にも思いが至る。この人って誰だ。 目の前の人間を指さして言うような小姉だった。誰のことを言ってる？この人は行かない？どこへ？異界へ？まさかこの人って。君の悪さは恐怖に変わった。イヤホンを耳から外し、陽介と2階へ呼びかける。陽介出ようよ、俺ここの家嫌だよ。しかし返事は返ってこない。2階の奥まで入り込んでしまっているのだろう。やむを得ず高尾はしごを登り2階へ着いた。その時に気づいたのだが、このはしごは2階へ収納できない作りのようだ。はしごを上へ引き上げようとすると穴の口のところで引っかかり、2階へ持ち込めないようになっている。高尾は意外に広い2階を陽介の名前を呼びながら見て回った。入り口の狭さと不便さから物置のような場所を想像していたのだが、まるで違う。なんとなく1階よりも建材が新しい、建て増ししたのかもしれない。古い家にしては珍しく、簡素な風呂や申し訳程度ながら炊事場、手洗い、便は外の便壺へ落ちる仕組みと見られたまであり、2階だけでもある程度生活ができる作りだ。一室は3部屋ほどあるようだった。そのうちの一つはただの狭い和室で、襖も外されていたからペンライトで照らせば陽介がいないのはすぐに分かった。もう一つの部屋の戸を開けて照らすと、そこは異質な空間だった。6畳ほどだろうか、板の間の中央にこの家には不釣り合いなパイプベッドが置いてある。床にはそこかしこに黒っぽいシミがあり、ベッドの布団も薄暗い様々な色のシミがついていた。カビだろうか、しかし近づいて確かめる気にはなれない。ただでさえこの部屋は他よりもひときわ空気が重い気がする。この部屋には収納もなく、陽介はやはり見当たらない。最後の部屋は外に向かって大きく枠を取られた窓というよりガラス戸があった。その向こうで時折垂れ込めた雲に稲光が見える。ここはどうやら子供の一室だったらしく、おもちゃや古い漫画本、勉強机に教材が少し残っていた。それから見ると赤いランドセルこそ見当たらなかったものの、住んでいたのはどうも女の子らしい。さっきのテープに声を吹き込んだ子だろうか。思い出して少し身震いした。視界は相変わらず悪く、物の多いこの部屋では隅々まで様子を把握できない。陽介、どこにいるんだよ、隠れてんのか。返事はない。代わりにカサカサとネズミとも家なりとも木揺れともつかない音が小さく返ってきて、家の中の静寂がより強調された。1階からは使い物になりそうな家財道具のほとんどが持ち去られていたというのに、2階には生活用品が残されている。壁には部屋の住人だったらしい女の子が描いたとおぼしき絵も飾られていた。画用紙に友人らしい少女と手をつないで遊ぶ姿が描かれている。なぜか2人とも同じ服を着ていたが、子供の描く絵などそんなものだろう。そういえば先ほどの炊事場、台所と呼ぶには粗末すぎたには、いくらかの食器もあったな。上下でまるで別の家だなと思いながらガラス戸へ近づく。確か方角的に考えると、最初に見た外付けのはしごはこのガラス戸の下に付けられているはずだ。少々広いからといってこれだけ呼んで出てこないということは、もう陽介はここにいないのではないか。この部屋に取り付けられたはしごを伝って2階から外に出たんだろう。高尾はそう決めつけつつあった。ガラス戸を開けるとベランダ上の小さな張り出しがある。やはりここが第二の玄関なのだ。おい陽介、降りてんのか。しかし、なんで、思わず声が出た。 張り出しの下で朽ちたはしごが中ほどから折れ曲がって古屋の壁に寄りかかっていた。先ほど下で見た時には分からなかった。これでは使い物にならない。確信していたことをあまりにも直接的に裏切られた高尾は思い切り動揺した。じゃあ陽介はどこだ。心細さが倍増し、孤島にただ一人残されたような気持ちになる。何なんだよ。足がすくみ冷や汗が吹き出た。雷の合間の静けさの中で外したイヤホンから音が漏れていた。もう聞く気にだのならない、聞く気になどならない、やめよう。リュックに収めてあるステロの本体を取り出しカセットを抜こうとした。取り出しボタンを押す間際に気づく。まだ停止していないはずなのにテープが回っていない。電源ランプも消えている。電池は十分なはずだ。見るとステレオのプラスチックの合わせ目から水が染み出している。リュックから染みた水で壊れたらしい。いつから壊れてた。震える手でコードをつまみイヤホンをそっと耳に当てた。ママ、トモエちゃんから怒ってるよ。テープは止まっている。高尾はそうと覚えてはいないが、おそらく悲鳴を上げたという。逃げる、ここはダメだ。振り返ると子供部屋の隅の本棚の陰に人がいた。背中を向けてうずくまっているが陽介だ。物陰になっていて気づかなかった。どうやらペンライトも持っていない。陽介、なんで返事しなかったんだよ。ここでよ。かゆい、かゆいと、そう言って陽介はもぞもぞと動いている。高尾は苛立ち、早く立てよ、そう言って陽介の肩をつかみ自分の方へ向かせた。陽介は自分の顔をかきむしっていた。顔面の皮膚が破れ、そこら中に血がにじんでいる。それでも陽介はカサカサと顔をかき続ける。何やってんだ、やめろよ。かゆいんだよ、かゆいから。その時後ろに気配を感じた。高尾が振り向くと、質素というよりは粗末なボロけた服を着た自分たちと同じ年頃の少女が部屋の中央に立っていた。うわーと今度ははっきりと高尾は悲鳴を上げた。少女は顔を伏せており表情は見えない。しかしあまりにも異質すぎる。イヤホンからまた音が漏れていた。誰かが何かを喋っている。高尾は震える声で、お前か、これ喋ってんのお前か。少女は答えない。高尾はイヤホンを耳に当てた。あた、じゃないよ。そこは、トモエ。声が今までよりも遠い。おってら、2階はだよ。あーといきなり別の声が割り込んできた。同じタイミングで目の前の少女が顔を上げる。その顔は真っ赤なかき傷でズタズタだった。かさぶたをさらにかきむしったようにえぐれと盛り上がりが重なり合い、傷という傷が血にまみれている。それでも明確に顔面に浮かんでいる怒りの表情に目が合った高尾は我を失った。うわっと悲鳴を上げながら高尾は陽介を引きずるようにして逃げ出した。つい駆け込んだ先はパイプベッドの部屋だった。行けないと引き返そうとして足がすくんで止まった。ベッドに誰かが座っている。ごめんなさいと理由はわからないが、高尾はその誰かに涙声で謝っていた。さっきの少女とは違う、どうやらもっと大人らしい誰か、女性のようではある。それがどうやらこちらも怒っているようなのだ。目元は暗くて見えないが、顔の向きから高尾と目が合っているのがわかる。怖い。高尾は金縛りのようになっていた。と背後から足音が迫り、高尾は我に返った。 またも陽介を引きずりはしごを目指す。少女がどの辺りにいるのか知りたかったが、振り向く気などとても起きなかった。しかし近い、とても。うわーうわーとだらしない声を上げながら、高尾は必死で陽介の体を引いた。もう少女が手の届く位置まで来たのではないかと思われた時、ようやくはしごについた。陽介を先に穴に押し込む。はしごは斜めにかかっていたので、その上を転がるようにして陽介は垂直よりはやや傾斜をつけて1階の廊下に落下した。大きな音が立ったが、この際多少の怪我など気遣ってはいられない。と泣きながら急いで高尾も穴に入る。焦っていたせいか頭から降りてしまった。危険だとは思ったが、足を先に下ろす余裕などない。穴に完全に体が入る直前、ガリッと足首のあたりに痛みが走った。ヒーッと恐怖で体が跳ね、その衝撃ではしごの穴の縁から外れた。そのままはしごごと落下し、陽介の時よりも大きな音を立てて高尾の体が廊下に打ち付けられた。背中を打ってしまい、呼吸がうまくできない。と走らなければ追いつかれる。なのに体が動かない。しかし足音が追ってくる気配はなかった。見たくはなかったが天井の穴を見る。幸いペンライトは陽介を引きずる時も握りっぱなしだったので、それで照らした。暗い入り口の奥には闇が広がるばかりだった。この家の構造では、家の内外のはしごさえ外してしまえば誰も下に降りてくることはできない。自分が見たものもそれに習うのだろうか。とにかく高尾は怪我はしなかったらしいことを確かめて、ぐったりした陽介を引きずって家を出ようとした。先ほど投げ捨てた薬の空き箱が足に当たったので橋の方へ蹴った。外へ出ると雨はまだ降り続いている。高尾は今の家から一番遠い家を見つけ、中には入らずに傷のついた縁側へ陽介を寝かせた。そこまですると猛烈な疲労と眠気を感じた。ダメだ、今寝たらあのおっかないのがまた来たらどうする。しかしまぶたが落ちるのを止められない。あの音がしたら逃げるんだ。というあの足音、意識がもやに包まれてきた。とが聞こえてきたらいけない。といけない。目が覚めると夜が明けかけていた。雨も随分小降りになっている。陽介を起こすとミミズバレだらけの顔であくびをした。いてえ、なんだこれ。自分でやったんだよお前。陽介は2階に上がってからのことはほとんど覚えてなかった。自分で、俺が、なんだそれ、おっかねえ。おっかないのはこっちだよ。高尾は自分のあった目のことを陽介に説明した。今となっては夢のようで口もよく回る。ついでに少し話を持った。よく俺を見捨てなかったな。そりゃ友達だからな。周囲が明るくなると共に口調も軽くなる。高尾、山降りようぜ。親に死ぬほど怒られちまう。高尾はうなずいて立ち上がった。陽光の下で昨日のことなどなかったような気分で歩き出す。例の家も朝日の中ではただの汚い家で、思ったよりも小さい作りだった。やはり全部夢だったのかもしれないと思える。あ、高尾、お前のそれも自分でやったのか。陽介が半ズボンを履いた高尾の足元を指さした。高尾の足首には真っ赤なひっかき傷が3本くっきりとついていた。集落に高尾の悲鳴が響いた。その後幸運にもなんとか無事に自転車を見つけ、二人は家に帰り着くことができた。 家に着いてから2人はこっぴどく怒られた。その後で高尾は昼間にヘッドホンに入れっぱなしだった例のテープを自宅のラジカセで再生した。中には子供の合唱が録音されていた。あの時に聞いたつぶやきのような声はどこにも入っていなかった。何分昔のことで、あの家で過去に何が起こったのか気にはなったものの知りようがない。そもそもあの集落の正確な場所も覚えていない。イヤホンから聞こえてきた声の主の少女やその母親、その他の家族には何があったのか。あの実質的に隔離することができる2階に暮らしていた人たちはどうなったのか。なぜあの家は建て増しらしきことをしてまであんな構造にしたのだろう。パイプベッドにいた女は誰なのだろう。そして顔をあんなにもかきむしっていた少女は。足首の傷は数日で癒えてしまった。高尾があの家のことで今でも覚えているのは、トモエという女の子のものらしい名前くらいだ。今いくつかはわからない。もう亡くなっていてもおかしくないとも思う。ただ何せよ真っ当で人並みな人生は送っていないような気がする。だから傷害事件がテレビで流れるたび、高尾は今でも容疑者を含めた関係者の名前を無意識につい確かめてしまう。仮に友恵という名前の人間が犯人としてニュースに上がることがあったとしても、当然あの家とは無関係の確率の方がはるかに高い。わかってるんだよ。だから癖というか擦り込みの条件反射みたいなもんだね。高尾はそう言ってすっかり冷えたホッケのかけらを箸でつまんだ。どこかしら悟ったような口調で言う高尾に僕は聞いた。なあ、本当にその家で過去にあったこと何も知らないのか。気になって調べたりしなかったのかい。さあね、何しろ夢みたいなもんだったからね。口ぶりがなんとなくそろそろしい。何かを知ってるのだろうか。言うべきでないことは言うまいとしているのかもしれない。例えばあの足の傷なんかもね、俺が自分でやったのかもしれないし。わからないんだよ、わからないの。薬のことなんて特によくわからん。昔のことだからさ。そう言って高尾は別の魚を注文した。以上、三冠の廃屋の部屋という題名の話でございました。で、次行く前にジーダレス読み745。うちの田舎の山は熊が出そうな箇所に、目立つ色のテープや派手な色の紐が木に巻いてある。それは、まあ、地元の人はわかるけど、知らない人が見たら何これっていう。ちゃんと書いてあるのかな。雲出没注意的なものは書いてあるのかな。テープとか、あんまり多分あんだろうけどな、こういうのがあったところはやばいから近づくなみたいな、うん、そういうとこ行かないから分かんないけど、大丈夫なんかね本当に、うん、まあ、相当これより先行ったらやばいよぐらいのところで、でもな、クマが降りてくる場合もあっからな今だとね。なんとも言えないけど。で、746、伏せ字多すぎて身もだえる。伏せ字多いよ、もう。もう少しね、ここをエフェクトかけて、やると、やって、実際、女性が読んだ方が、ああ、いいんでしょうけどね、これ。なんとなくイメージは湧くんだけどね、ザーってなってるところで、なんだ、サイレンとか、ゲームの、だと、こういう、感じの、テープって出てくるんですけど そう再生してみるとなんか途切れ途切れでかなりもう聞きづらいけどギリギリ聞こえるぐらいの、傷んでんなって感じのテープの音ね。で、747、熊注意って看板あった場所で猿に襲われたことあります。猿の集団、あぶね。猿もな素早いから逃げられないだろうし、しかも集団か、まあきついよな。どうしていいかわからないみたいなところで向こうはガンガン攻めてくるけどみたいな。で748、上のリストのカエルの歌は読まないのかいと。適当に選んでる。カエルの歌は面白いってこと？ああ俺順番で読んでる割にカエルの歌飛ばしてるからか。俺なんとなく飛ばしてんな。俺だって次全然違うやつ読もうとしてるよ。俺次キンキンってやつ読もうとしてるの。カエルの歌って面白いの？なんか自分的にパーンと押して気になる感じの題名のやつをやろうかなと。でカエルの歌って俺読んだような気がしないでもないと思ったから、なんとなく多分読んでないとは思うんだけど。でエレベーターとかもし読んでなかったら、おそらくエレベーター関連はね、読んでないやつだったら大抵つまんなくはないはずなの。エレベーター使ってれば、カエルの歌だってまず 1,2 だもんな。これ前後編だ。キンキンも前後編か。これまあ読めたら読むか。で次俺キンキン読もうとしてたからな。そうすると俺恐怖の正体はってやつも読んでないんだな。読んでないっていうか飛ばしてんだな、飛ばそうとしてんだなと。恐怖の正体はってどんぐらい長いんだろう。あこれ長い、長いけど長いけどあんまりあれかかからなそうではあるのか。改行が多いだけかこれ。まあいいや適当に。で750、カエルの歌ってやらなかったでしたっけと。混同してるのかな俺と。いやなんか自分もなんかやんなかったかな俺。これなんだろうカエルの歌ってね。あれなんかホラーテラーにカエルの歌って題名の話はその探してる時に見た覚えがあって、カエルの歌って俺勝手に読んだ気でいるけど、まあ覚えてないからな。こんな読んだかな。まあわかんない。で751が、あ、違うわ。749が、サイレントっぽい階段いいっすね、と。ないかな、ないかと。サイレントじゃなくて、サイレン。ゲームのサイレンね。視界ジャックする、ゲームのやつね。CM が怖くて、やめろ言われてたやつ。そうそう。まあ、そういう階段はないと思うんだ。まあ、サイレンみたいな音が鳴ってそれがみたいなやつはあるかもしれないけど、何かの叫び声みたいなサイレンで、750は読んだ。751、カエルの歌不気味です。結構カエルの歌いいんじゃねそれじゃあ。カエルの歌はとりあえず今日はやらない。まあ、次回やっていくかもしれないけど。で752、猿集団が問題になってる地域があったな。そういやと、自警団的なのがガスガン持って追い払おうと頑張ってたのをニュースで見た覚えがあると。でもガスガン持って追い払ったところで 猿が来てるのは飯取りに、飯が上にないから降りてきてるっていうところから考えると、今度は別のところにただ持ってっちゃってるだけなんじゃないのそれって思うんだけど、その根本解決にはならなそうな感じがする。で753全部読んでた、まあ、長いし、今日はやらない全部は、まあ、できるわけはないね、こんだけいっぱいある。で754マーカーの紐テープ以外にも熊出没注意立ち入り禁止の看板もしっかりあるでよと、まあそれはそうですよね、なきゃね分かんないもんね、そんな見たところで何なのかねで755地方伝説っぽい、話だった気がと、うん、とりあえず今日はやらないと。で756カエルの音はここ1週間くらいで3回聞いたぞと、それは何、いろんな人がカエルの歌をたまたま読んでるってことか、偶然そういうことかな。とりあえずはい、じゃあやめよう、みんなやってる、その人たちの聞けば、まあそういうわけにもいかないか。で7573000以上も読んでたら忘れますよねと、忘れ、うん、なんかもうね、だっていろんなのあっても、その全部そのジャンルが全部いろんなジャンルの読んでたら別だけど、一応全部怖い話とか怪談とか都市伝説とか、なんていうの、都市伝説のその怖い系の、話とかそういうやつじゃないですか。だからジャンルが同じだからね、どうしても話的には内容が似たような感じの話っていうのは当然いっぱいあるんで、で意外とそのなんだろう、やったりとかそのしてる側は、その時しか覚えてないんだけど、聞いてる方は覚えてるの方がパターン多いと思うんだけど、だからやってる方はねあんまりね覚えてないんですよね。うん、いろいろそうだったりしますけど、漫画とかでもなんつうの、作者よりも、そのファンとかの方が覚えてるみたいなやつみたいにさ、なんかやってる方はさその時その時しかないからあれなんだけど、聞いてる方の方が覚えてるみたいな、全然自分覚えてない。しかもまあ3000も一応読んでますからね、長い短いか関わらずいろいろ全部1話としてあれですけどカウントしてますけど、うん、だからちょっと忘れ、うん、でもカエルの歌はね読んでないんだな多分、ファイルパート見てもカエルの歌って書いてあるのがないから多分読んでないんだなこれ。で758電気ホラーは書くのもむちゃくちゃ難しいからなと、うん、難しいだろうな、かなり書く力がないとできなそうだよね、それはある。で759猿集団に襲われた時に人的被害は猿からなかったんだけど、パニックになった友達から攻撃されて流血しましたと、どういうことなんだ、パニックになった友達から、攻撃を受けるっていうのがどういう流れなのかさっぱり分かんないけど、で行きましょう、次760サイレンの CM は怖いうんぬんじゃなくて子供絡みで規制団体が起こったからなと、あそうなのそれ、あれ怖いからじゃなかったっけ、あれ子供がこれ見たら泣くんだけどみたいなやつじゃなかったっけ。確かにそのなんつドアップでその死人を映ったりするシーンかなんかだったから、確かなんだっけ、家でその父ちゃん母ちゃんかな、全然忘れちゃったけど、がなんか家でガタガタしてたらバンバンバンって叩く音がして、何かなと思ったら入れて入れてみたいなやつで、その夫婦の子供らしき、女の子が入れてみたいなの言ってんだけど、顔がもうシビとかしてて怖えみたいなやつでサイレンってなるやつだったんじゃなかったかな。あれとかはまあ夜ね突然 CM、子供が見てるところで入ったらまあこうやってなるかもしれないけど、で 761エレベーターネタだけでもどんだけあるんだかと。そうですよ、エレベーターネタなんてもうエレベーターとか廃屋ネタなんてもうたくさんですよ、当たり前だけど。で762、師匠シリーズのチューブラリーの田舎もかなり飲酒の絡んだ面白い話なのでぜひ完成版聞きたいですと。いや、それはまずあれなんじゃないの、田舎っていう話をその作者の方に頼むから完成させてっていうところからなんじゃないの読むのはまあ完成してありゃできるけど、あれ完成してんだっけ、あれ確かに、まだ完成してないんじゃなかったっけ、違ったっけ。で763、うわ腕を振り回す、顔面にパンチ食らう、鼻の下に爪が食い込んで流血、痛い。ってか、あの腕振り回すって、あ、なんとなく分かるわ。うわーってなって後ろに顔面にパンチくる、うん、パンチっていうかおそらく振り回したそのなんていうの、後ろに立ってて腕がバチンって顔面に入るみたいな。でも鼻の下に爪が食い込むってどういうパンチしてんだかもよく分かんないけど、パンチっていうかなんか本当にただ振り回してるだけなのかな。すげえな、よく分かんないけど。で764、サイレントヒル1はクソ怖くて夜できなかったゲームだったと。サイレンも怖いと、サイレンはサイレンもサイレントヒルも、あ、サイレントヒルは違うのかな、両方とも1はどちらも怖いですね、両方とも、うん、あのサイレンはやってない、見ただけだ。サイレントヒル1はやった。サイレントヒルは本当になんか意味が分かんないからな、なんかもう、うん、サイレンはまた難しい、難易度が、半端じゃない。2も難しいけど1の方がもっと難しい。そうで、なんだっけな、プレステ3とかで出てる、やつもプレステ2かな、プレステ3か、あれ3かな、あれもなんかよくできてて、人の動きがなんかリアルで怖い、こっちにガーって鎌持って走ってくるオバハンをバーンって打ったら、その勢いで本当に足パーンって打つと引っかかった感じで、その足がね前にダダダダって転んでくるんだけど、その転び方がすごい、その勢いがね、本当に走ってきた勢いをそのままね、その残した状態で転がってくるから、そのなんかリアル感がすごい。その場でパンパンってゲームが止まっちゃったりするんだけど、止まんないでその勢い残したままこっちに突っ込んできてゴロゴロゴロって転んでくるみたいなのがこうよくできてるみたいな。体験版しかやってないけど、確か銃持ってわーって鎌持って突っ込んできてるやつパーンって撃ったらボロゴロゴロってこっちに来た時は怖いなと。ゲームだとその場で止まりそうなんだけど、止まってうーって倒れそうなんだけど、走った勢いに残してくんのかよって。で765、みかんなんです、ウニさんに返してほしい、書いてほしいんですけど、田舎ね、まあいつか書くとは思うんですけどね、おそらく、はい。で、結構経ったな。次で終わりかな。で、次。恐怖の正体はもう読めないな。これキンキンを読んで今日は終わりにしよう。カタカナでキンキンって書いてあるので、1、2ありますが、ぶっ通しで読みます、止めません。いきましょう。自分が体験した人生で最も怖かったことです。6年前の冬の出来事です。 自分の中で時効となったので最近人に話し始めました。私はドラッグストアに勤務しております。郊外にある大型ドラッグストアで薬品だけでなく食料品や雑貨品、ちょっとした家電とかも置いてるような感じの店です。当時店長をしておりまして、その店には結構長い期間、結構な期間いましたが、妙な体験はそれ1回きりです。なんというかお買い立とは疎遠な感じと自分では思い込んでいる店です。まあ私自身霊感とかは皆無の人間というのもありますが、少なくともその店について霊的な発言をしていた人は一人しか知りません。結構遅くまで営業しているのですが、夜に店を閉めてから内勤の業務をしていると、いわゆるラップ音がすると、上記の一人の話の内容です。そしてそれを聞いてから私が店を閉めるときも、あ、言われてみれば確かにするねと私も聞いたことがありました。軽く流せてたのはあまりにも発生の頻度が高かったからです。店の構造の問題なのではと私は考えていました。ごちゃごちゃ書きますが、なるべく詳しく状況を説明したいのでいちいち書かせてください、すみません。店舗が300坪近くあり、閉店時にほとんどの照明や空調を落とすので、照明にハロゲンランプも使用していることからも、こういう設備関係が温度変化とかで自然になってんだろうくらいに思ってました。つか今も思ってます。お店の概要として、3階建てで1階部分が当店で、2階3階は別のお店が展開しています。長方形のフロアで、その長方形の右下の部分あたりに入り口があり、左下部分にレジがあってから出口があります。出口の左側、長方形の左下隅の場所に機器類や書類、 PC 等が置かれている店長ブースなるものがあります。ですが、ブースと呼べるほどの代物ではなく、外周の売り場の売り側に少し高めのパーテーションが伸びていて囲まれているだけで、出口あたりから覗き込もうとすれば見れるようなところです。閉店後にここでいろいろ作業をしていると、1階の天井部分や壁からパキッパキッという音が聞こえてくるのです。前置き、スーパー長くなりましたが、その店である日の閉店直後に起きたことです。その日の閉店時に店にいたのは私と学生のアルバイト2人でした。最後のお客さんの会計が終わり、バイト A が出入り口に施錠をしに行き、バイト B がレジを閉め、私が店長ブースで商品の発注をしておりました。バイト陣が仕事を終え休憩室に行ってしばらくして、私も閉店業務が片付き休憩室に向かおうとしました。その時何気なく通った風邪薬の売り場で違和感を覚えたのです。店長室を出てレジの方に歩いていくその視界の先に、風邪薬のエンド、売り場の端で目立つ場所があったのですが、その一番上の段に明らかに周囲と違う変なものがあるのに気がつきました。コーラでした。風邪薬がずらっと並ぶちょうど真ん中にコーラのペットボトルが置いてあったのです。遠目から見てもコーラのペットボトルのところだけニョキッとなってる感じです。まあ買おうと持ってきてやっぱりやめたと別の売り場に置いていっちゃうお客さんも少なくないので、戻しに行こうとそのコーラを手にしました。お、キンキンに冷えてたんです。ああ、バイトがこりゃ、そう思った私は休憩室の方に向かって叫びました。なあなあ、コーラ誰か買うんじゃないの。休憩室は店の入り口に入ってすぐ右にあり、ちゃんとした部屋になっており、ドアがあります。閉店時はそのドアを開けていたので、遠目からも2人の姿が見えました。2人揃ってそのドアから私に買いませんと叫び返します。んだよと、そのコーラを持って冷蔵ケースの方に戻しに行きました。冷蔵ケースは店の左奥の壁面に設置されており、そこに戻しに売り場の前まで来てコーラを戻す手が止まりました。コーラが並んでいるところの真ん中にキャットフードが置いてあったのです。パウチに入った小さいやつです。イラッとしました。 だよとコーラを戻して、今度はそのキャットフードを戻しにペットフードのエリアに向かいました。犬猫をはじめ結構な種類のペットフードを扱っており、キンキンに冷えたキャットフードを棚に戻す。こんにゃくゼリー、こんにゃくゼリーがそのキャットフードがあったであろう場所の真ん中に半ば強引に陳列されてありました。その時点で、あ、これはバイトのやつが仕掛けたいたずらだわな、あ、お客さんのいたずらかも、この時そう気づきました。と同時に少しワクワクしました。もしかして最後に手紙とかがあってバイトからのサプライズ的みたいな妄想も少ししてニヤニヤしてたんです。ただキンキンに冷えてました、こんにゃくゼリーも。そのこんにゃくゼリーを手に少しワクワクしながらゼリーがあるエリアに向かいました。こんにゃくゼリーの売り場を遠目から見てもなんか色調の違うものが置かれているのが分かりました。なんなの、どう来るどう来るとか少しテンションが上がってすらいました。近づくにつれそれが間違ってコーラがあった場所の風邪薬の箱だと分かりました。猛烈な無駄足感とバイトの仕業だったらどう返すべきだろうかとか、そんな風に考えながらしゃがんで風邪薬を取りました。キンキンに冷えていました。この冷たい風邪薬を手に取った時はさすがに気味が悪かったです。冬場とはいえ外に野ざらしになったりしない限りこんなに冷えねえだろうとか考えながら風邪薬のエンドの売り場スタート地点に戻りました。その時です、風邪薬の売り場から5メートルくらいの場所で私は動けなくなってしまいました。金縛りとかそういうのではなく、びっくりして思考停止してしまったというのが正しいです。5メートル先の風邪薬の売り場の一番上の段の真ん中あたり、ちょうど数分前にコーラが置いてあった場所に恐ろしいものがありました。それが5メートル先からきっちり見えて腰が抜けるというか動けなくなりました。全身の体温が一瞬にして上昇し、そしてすぐブワーッと鳥肌が立っていくのが分かり、自分の心臓の鼓動が音となって聞こえるんじゃないかというくらい激しく響いていました。何があったと思います？ずらっと並ぶ風邪薬のちょうど真ん中に、コーラがあったんですよ。ただただびっくりして立ち尽くしてしまいました。ちょっと前に自分が持ち去ったであろうコーラがそこにあったのです。あの時コーラは確かに一本だけポツリとありました。それを取った記憶、数分前の手の感触、それがまだはっきりと残ってました。気持ち悪さと怖さとバイトかという疑問が同時に湧いてくる中、恐る恐る近づきました。そこには確かにコーラがありました。キンキンに冷えたコーラがありました。休憩室の方を見るとまだ A と B が爆笑しながら話しているのが見えました。どう考えても私がコーラを戻して売り場にいる間にバイトがまたコーラを置いたとは考えられませんでした。休憩室からはそれなりに距離があり、私に全く気づかれずにというのは無理だからです。パニックと放心の中間くらいの状態でコーラを再び手に取り、休憩室に小走りで入りました。とても一人でまたコーラを戻しに行く気にはなれませんでした。休憩室に入るや否や A が、店長、 B さんの学校の試験がすごく厳しいんですけどどう思います？とか聞いてきました。たわいもない話題に急に現実というか安心感を得ました。ん？おお、何が？と適当に返事をしながら内心今あったことを話したい、確認したい気持ちがありましたが、一方で気味が悪いとバイトを辞められでもしたら困るという思いが断然に勝ちました。私服に着替え、バイト2人と休憩室を後にして、私はなんかそこにコーラが置きっぱなしだったから戻してから帰ろうと提案しました。仮にバイトのドッキリだったら何かしら言ってくるだろうと思ったのですが、了解っすとまた2人で学校のテストの話を始めてました。休憩室から冷蔵ケースへ行く途中で風邪薬の棚を見ると、私がコーラを取ったところがぽっかり開いていました。 そのまま冷蔵ケースに向かうと、コーラの売り場には何ら異変もなく、普通にコーラを戻してそのまま従業員用の裏口から店を後にしました。店の外でタバコを吸いながら会話を振ってくるバイトの様子を伺ってましたが、明らかに自然体そのものでした。いつも通り皆で数本タバコを吸うと、そのまま解散となりました。となると、もうついさっき会ったことなのに、何かの勘違いで自分が戻したつもりになっていただけだったのではないかとか、あまりの恐怖に思考が定まらなくなってすらいました。今すぐ店に戻って解明したいという思いと、仮にまたコーラがあったら怖すぎるという心細さがあり、結局その日は私もそのまま家に帰りました。翌日、出勤早々、私は朝仕事に入っていたパートさんたちに、何か売り場で変わったものとか置いてなかったと聞き回りましたが、帰ってくるのは、変わったものって例えば何ですかばかりでした。あ、いや、最近お客さんが売り場と違うところに商品置きっぱなしが多くてさ。さすがに昨日のことを全部説明はできないと思い、そう濁すと、そのまま店長ブースにこもりました。防犯ビデオを見るためです。うちの店には防犯カメラが十数台あり、昨日のデータも当然残っています。それをチェックするべくモニターの前に座り込みました。昨日の閉店時刻をサーチし、再生をし始めました。まだお客さんが数人いる状態が映し出されました。カメラを切り替えていき、ちょうどレジに並ぶお客さん越しに風邪薬の沿道を捉えているアングルのカメラがありました。性能が良いとは読めないレコーダーで連続した滑らかな録画ではなく、1秒くらい刻みの画像が連続している感じのビデオです。それでもレジ越しにしっかり風邪薬の売り場が見て取れました。そしてその最上段には確かにコーラが映ってました。その構図を見て、途端に昨日の状況がフラッシュバックしてきて、心拍が上昇するのが分かりました。そして画面は問題の箇所に来ました。店長ブースから出た私が画面奥から歩いてきます。コーラに気づきます。撮りました。少し止まって休憩室の方に少し歩いて叫んでます。そして風邪薬の売り場から離れます。明らかにコーラがなくなってるのが画像でも確認できます。私が歩き始めます。手にちゃんとコーラを持ってます。画面右に向かって歩いてフェードアウトしそうになったその時、画面の風邪薬の棚でものすごい不可解なことが起きました。コーラが出現したんです。我が目を疑うように巻き戻してコマ送りで再生しました。コマ送りにするたびに画面で1センチくらい私が右に歩いていきます。風邪薬の棚には風邪薬しかありません。そして私の体半分くらいが画面からフェードアウトする次のコマでコーラが棚に出現するのです。ポンって感じに、と自分が息を吸う音が聞こえました。何度もその2コマを行ったり来たりしましたが、コーラが突如現れること以外何ら異変はありません。クローズアップマジックを見ているようでした。おそらく1コマ時間にして1秒ないくらいだと思います。その1秒の間に何者かがコーラを置いてと考えると、もう怖くて誰かに話したくなりましたが、当時人員不足が続いていたので、辞めるパートアルバイトが出るのを恐れ、一人鑑賞を続けました。そこから約4分後に画面手前側から風邪薬を手にした私が登場するのですが、風邪薬の棚には何ら異変もありませんでした。そしてしばらく立ち止まった後、2回目のコーラを取り、足早に休憩室に向かう私。数分後、バイト2人と戻ってきて売り場を通り過ぎます。誰もいなくなった画面を、というかコーラがあった場所を恐怖の中10分くらい見続けましたが、幸いまたコーラが出てくることはありませんでした。そのまま時刻を今朝の開店前までスキップさせましたが、昨夜の最後の場面から何も変わっていませんでした。 少し安心はしたものの、もやもやとした拭いようのない恐怖がすぐに押し寄せてきました。そして私はまたビデオを操作し始めました。最初のコーラがいつからあったかを調べるためです。昨夜の閉店時に再び時刻を合わせた私は120倍速くらいで映像を弱再生し始めました。レジに並ぶお客さんがぴょこぴょこと映ったり消えたり、当然私の姿も時折映ります。そしてその間私は画面の一点だけを集中して見ていました。それまで異彩を放っていた画面のコーラが消えましたと同時に一時停止ボタンを押し、私は意図せず大きく深呼吸していました。意を消して再生ボタンを押す。おそらくは数分後にまた不可解なコーラ出現があるのかと思うと、心臓の鼓動が激しく高鳴るのを感じました。3倍速でその時探りました。そしてついにその時が、風邪薬の真ん中にコーラが出現するシーンを見つけました。ですが私は安堵に包まれました。なぜなら人がコーラを置いていたからです。こいつかと思わず声に出しそうでした。そのお客さんが確かに風邪薬に手を伸ばし、その次のコマからコーラがそこにありました。50歳くらいの男性で黒いスーツ、棚の高さと比べると身長160センチくらいで、髪が目に隠れるくらいの少し長めのボサボサ頭といった人でした。そしてその男の手には風邪薬が握られていました。そのまま画面手前に歩いてくると、少し変なことに気づきました。口を開けているのです。しかも結構な大きさで、口を縦長にちょうどあくびをしているように口を開けているのです。あ、そもそもこの人と、私はその男のコーラを持つ以前が気になり、等倍速で逆再生をし、カメラを切り替えて男の足取りを逆再生で追いました。風邪薬の棚に来る、冷蔵ケースに行く、店に入ってくる、そこまで逆再生したとき、先ほどまでの束の間の安堵はほぼ完全に消え去りつつありました。この男、ずっと口を開けているのです。店に入ってくるときからずっと。何かおかしい、この男。そう感じ始めると、画面の男がものすごく怖く思えてきました。再生に戻します。入店、コーラを取る、風邪薬のところに置く、次を追いました。こんにゃくゼリーの場所に行きしゃがむ、風邪薬を置く、こんにゃくゼリーを持ってペットフードへ。この間も口はかなりの大きさで開けたままです。ペットフードの奥の方が画面でかなり小さくなり分からなくなりましたが、別アングルで出てきた男の手にはパウチのキャットフードがありました。そのまま冷蔵ケースへ向かい、コーラの場所にキャットフードを置きます。そのまま手ぶらでレジの方へ、そのまま出口へと。その時私は昨日以上の鳥肌が立つのを感じました。男は出口まで行ったものの、出口から出ないのです。出口に立って出口を映すカメラ、つまり今私が見ているカメラの方を向いてじーっと立っているのです。昨夜以上の恐怖でした。画面を通してその男がこちらを見てるのです。大きく口を開けて、私が足取りを追っていたのを見透かすかのように。知らずに息を止めていました。時間にして40秒くらいこちらを見ていました。そして出ていきました。うわぁ、なんだこれ。心の底から独り言が弱々しく出ました。怖くてもう一度見る気力はありませんでした。男がいなくなり、時折お客さんが出ていく出口を映す画面を放心状態でしばらく見ていた私は、じんわりと新たな恐怖を覚えました。時間が その時の画面の時間が閉店の2時間くらい前の出来事だったからです。昨夜2時間放置されたコーラにしては冷えすぎでした。というかそもそも他の商品も、つか2回目のコーラは誰がどうやって。もう訳のわからない恐怖に包まれ、ただただ放心するしかありませんでした。もうその日は仕事をする気にはなれず、休憩室で突っ伏して自分を安心させる合理的な説明を探していました。店長大丈夫ですかと退勤していくパートさんたちが声をかけてくれます。ああちょっと気持ち悪くてと突っ伏したまま答えていた私ですが、そのうちのパート一人の言葉に飛び起きました。ああ店長、これこの風邪薬なんだけどちょっと変じゃないですか。そのパートの手に例の場所の風邪薬がありました。嫌な予感がしました。変って何が？と弱々しく答える私に、だってこれほらと風邪薬を差し出すパート。受け取った私は椅子が倒れるくらい激しく立ち上がりました。キンキンに冷えていたんです。冷たいね、なんだろう。そう言って私は売り場に急ぎました。昨夜のキャットフードとこんにゃくゼリーを恐る恐る手に取ると、冷えていたんです。そのままそれらの商品と冷蔵ケースのコーラを全部廃棄処理しました。以上が私の体験です。以来商品が別の場所にあると鉄板が熱いか確認するように触るようになってしまいました。以上、キンキンっていう題名の話でございました。で、ジータレスミ766、そういえば夏の百物語の怪談募集してたのねと、頑張って書きかけのもの完成させてみるかなと、ぜひ自分のニコ動の方のコミュニティの方にも書いたし、1月の何日か忘れた、6日ぐらいだっけ、もっと前か、違うわ、1月のもうあの1日に書いたんだ、これ書いたし、この掲示板のローカルルールの場所にも書いたしでやったんですけど、まあ、まだまだ半年以上ある話なんで、まだまだなんですけど、まあ、こういうのは先に言っといても損はないだろうと思って、今年の8月のちょっと自分の夏休みがね、多分ね3週目ぐらいだと思うんですけど、そこら辺で、百物語の企画をやろうかなと思いまして、読み手、その読んでくれる方と、まあ、自分も、まあ、5とか10くらいは読むと思うんですけど、まあ、その辺は全然その読み手がの方がどれぐらい来るかとか全然そういうのが分かんないから、それはまた考えますけど、それとあとその、まあ、当然その読み手の人がいっぱいいてもその話がなきゃどうしようもないんで、その話をその投稿してくれる、その話をその募集してるんですね。だからまだ半年以上あるんで、まあ、ぜひ、欲しいんですけど書いて書けるぞっていう人はその書いて欲しいんですけど、その別に、実際体験した話でも何でもいいんですけど、ね、とにかくまあ どうなるか分かんないけど、とにかくまあやってみようかなと。で、募集中でございますっていうところで、だからもしねそういうのに興味あったら、まあ両方でもいいんですけどね、読む方もその話を、送る方もどっちもやりますよっていうでもいいんですけどっていうのはちょっとまあ、 一発やってみようかなと思って、思ってます、うん、まあどんどん近づいてきて7月とか1ヶ月前ぐらいになったらかなりいろいろ数字が出てるはずなんで、あやべえなとかいろいろわかると思うんですけど、全然足んねえとかね、これできんのかなみたいなとかあると思うんですけど、とりあえずまあ早め早めに言っといて損はないかなと思うから、ちょっと、ぜひもし興味あったらお願いしますっていうので、はい、募集中でございますんで、ぜひよろしくお願いします。スカイプで送ってもらうか、まあ、ツイッターのダイレクトメッセージ、の方で送ってもらうか、まあ、とりあえずそのなんだろう、一応ね企画のところなんで、あまり表に出ないところでちょっと、話しかけてもらえれば、そこで、まあ、ファイルもらったりとか、まあ、話して、っていうところができると思うんで、はい、まあ、そういうのを募集中でございます。はい、で767延々とループなのかって言ったけど、どうなんのかなと思ったけどループはしなかった。で768、こんにゃくゼリーはなんでキンキンに冷えてんだと、ペットフードの棚にあったんだよなと。そうだから、なんでキンキンに冷えてんだかわかんない、なんでその温度が奪われてってんのかよくわかんないけど。で769、持ってきたやつの手がキンキンに冷えてたんだろうさね。でも2時間放ってたから、コーラもさすがに部屋で、部屋じゃねえよ、店に置きっぱなしの2時間、しかも冷蔵ブースから出てるから、そう常温になってるはずなんだけど、うん、で770、防犯ビデオチェックとか怖いだろうなと。まあ普通は怖くないんだけど、なんかねそういうのがあってそれを追っかけるときは怖いですよね。怖いのと、まだそういうのを見るまではワクワクがあるんだと思うんですけど。で771、ビデオチェックしてる店長の後ろから口を開けたまま一緒に見てるのかな、それは怖い。あのじーっとその画面見てる後ろでバーって口開けたまんま、しかもなんでその口開けたままそいつ動いてんだよ、俺を見ろっていう何か意思表示してるじゃん、どう考えたって俺見とけよっつってバーって口開けといて、ああああっつってやっといて、で最後終わりましたよっつって出口のところでこっちのそのカメラ見てずーっと40秒くらいって書いてあったけど、口開けたまんまボーっと見てるっていう、明らかに分かってる。で、772、オチがないのが怖いと。オチがない、うん、てか落ち必ず落ちなきゃいけないわけじゃないですからね、その何だったんだろうこれっていう、うん、基本ね、だって分かんない、分かんないこと話してんだから分かんないんだよそれで、773、怖い創作の方がいいですか、怖くない実話の方がいいのかなと、まあ、怖くない、一応怖くない実話失礼ね、怖くない実話だと、なんだろう、別に怖くなくても不思議だなでもいいとは思うんですけどね、なんか興味ある感じ で面白ければいいんですけどまあ無茶言って申し訳ないですけど、自分はアップしないくせに、どちらでもいいですし、どちらってか両方でいいです。で774、今現在どのくらい書き手読み手希望者いるんですかと。てか1月1日に自分はツイッターとニコ動のそのコミュとで掲示板に書いただけなんで、全然ですよ、まだまだですよ。読み手希望者はね、なんか最初なんかダラダラダラーと来ましたよ、たくさんたくさんっていうか、うん、数人来ましたね。だから数人います。まあ、細かい話はしないです、まだどうせまだまだあるし、うん、たくさんいるから、 この人カットとかあんまり するつもりないし、そんなに集まるかどうかも分かんないし、とりあえず、募集を続けてどうなるのかなっていうところを見ていこうかなと、思ってます。で、だからもう全然そういうの気にしないで、基本的に足らないもんだと思ってもらえば、まあ現状当然足りてないんですけど、ね、当たり前ですけど。で775、百物語って恒例の企画のやつ、それともおっちゃんの企画なのと。自分の企画です。恒例のってその何、おかいたとかでやってるやつとは別です。なんつうの、ジータでやりますんで、自分逆になんつうの、おかいた分かんないからそういうのに詳しい人間とかじゃないんで、ただ読んでるだけだから、普通にジータで、で、そのなんつうの、まあ、被るかもしんないけどね、まあ、もし、興味あったらどうみたいな、いうことですね。うん、しかもそのなんつうの、さすがにまあ半年以上前からまたちょっと書くつもりではいますけど、まあ、うざいかもしれないけどね、あんまりその頻繁にはまだまだ遠いし書かないけど、書いていけばまあ何話かはいや、ぶっちゃけ100集まんなかったら、まあ、100集まんないなりに普通にやろうかと 思いますけどね、さすがに無駄にはするつもりはないんで、全然。だからそのなんつうの、読みますよっていう人とその話の数を考えて、まあ、適当にはい。で、776、やっぱ読み手は浴衣着用義務とかと、まあ心の浴衣は着てるかもしれないです。で777、足りなきゃ困るけど余っても大して困らないんだから両方行こうぜ。そういえば結構前リスナー作のを1個読んでたよねと。うん、そうそう、ありますからね。そう、足りなきゃ困るけど余っても大して困らないどころか、余ったら余ったで別に、なんつうの、それも無駄にせず普通に自分読むんで、もう実話だろうが創作だろうがもう何でも構わないですよ。うん、とりあえず怪談っていうジャンルの話であることさえ満たしていれば、いいです。はい。で、778、服着るのと、まあ、心の、全裸に心の浴衣で、まあいいや、どうでも。はい、とりあえずマジで募集中なんで、なんだろう、どうなのかなとかそういうのも全然関係なく、別にジーダーでやるもんなんで、もう気にせず、送ってもらえるとありがたいです。階段であることだけが条件で、読みたいよって人は、まあ、とりあえずで、その時、さっき言ったように1ヶ月前ぐらいの状況を見てまた何か考えます。それまでは適当に集めます。なのでぜひぜひお願いします。もう地板でもう自分のとこでやるやつですから、もう何でもいいっすよもう来いよっていう、てかお願いしますって、来いよっていうかお願いしますって感じは当たり前だけど、ぜひぜひ、はい、お願いします。というわけで、今回はこれで終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。779番さんが自分の周りで話あさっときますと、めちゃめちゃありがたいです、まだまだ時間はあるんで、とりあえず半年間ぐらいずっとこんな感じで、待ってますんで、はい、で8月の中旬ミドルぐらいにできればいいかなと。で自分で納得できるものが書ければ送らせてもらいますと。これ780、ありがとうございます。ぜひお願いします。百物語と言いつつ100超えてもいいし、超えたくてもいいんじゃねっていうのはあるんではい、まあいいや、とりあえずまあそんな感じで、 まだまだ期間はあるんで、ぜひぜひお願いします。それじゃあこの辺で終わりにします。では、おやすみなさい。それじゃあありがとうございました。ではバイバイ。